本語の SBS です。
今日はサッカー元日本代表の田代雄三選手とサッカーチームシドニー FC のアカデミーゴールキーパーコーチ伊藤瑞希さんにお話を聞きます。田代選手は鹿島アントラーズなど J リーグで活躍された後、昨年からニューサウスウェールズ州のウーロンゴンウルブズでプレーされています。また伊藤コーチはシドニー FC 唯一の日本人スタッフでもあります。お二人にはまず7日に迫ったアジアチャンピオンズリーグの予選、シドニー FC 対鹿島アントラーズの試合について、そして田代選手にはオーストラリアでの生活や今後の抱負、伊藤コーチにはシドニー FC の強さやスタジアムで直に試合を観戦する魅力について聞きました。7日に、シドニー FC と鹿島アントラーズの試合があるんですけれども、こちらは田代さんは行かれますか？
いや、ちょっと練習があって行けないとは思うんですけど、なるべく行けるように監督に交渉してみようとは思ってます。はい、
鹿島アントラーズは今回何でしょうか、どういう強みを発揮すると思いますか？
そうですね、やっぱオーストラリアで一番強いと言われるそのシドニー FC とやって、やっぱJリーグとオーストラリアのチーム その力関係が、少し見えると思うので、その部分を見て楽しみたいなと思ってます。
なるほど。田代さんは昨年から、ニューサウスウェールズ州のウーロンゴンウルブスで、プレーされていらっしゃいますけれども、大体1年が経ちまして、いかがでしょうか、手応えといいますか。
チームの、チームメイトと、仲良くもさせてもらってるし、監督ともいい関係だし、CEO とかオーナーの方もすごく素晴らしい人間ばっかりなので、いいとこに来れたなと本当に思ってます。
実際違うチームでプレーすると環境も変わりますし、チームメイトも変わりますし、いろいろ自分もアジャストしなきゃいけないことが多いと思うんですけれども、そういうのはどうやって取り組まれているんでしょうか？
日本の頃にも移籍は結構したことあるんで、その部分では慣れてたんですけど、やはり言語が違うので、そこがやっぱり一番苦戦したというか、最初はイエスしか言えなかったんで、でも今は、ゆっくり話してくれればなんとなく分かることが多くなってきたので、よりコミュニケーションも取れるようになって楽しくなってきてます。
ウーロンゴン、オーストラリアでの生活というのもご家族と一緒で、1年経たれたわけですけれども、海外で、その生活をするということで思っていたよりも良かったこと、もしくはちょっと違うなとか思ったこととかありますか？
良かったことはとりあえず家族の時間をすごい持ててるっていうことと、こうリラックスして生活してるなっていうのはすごい家族で感じますね。でやっぱ違うことはやっぱり日本人ってきちきちしてるんで、いろんなことがやっぱりオーストラリアだと修理とか家のこととかちょっと全部遅いんで、これ慣れるしかないかって思いながらやっぱり結構苦戦してきましたね。はい。
そのサッカーを取り巻く環境というのも変わってくるかと思うんですが、その日本と比べて例えばファンの方であるとか、そのトレーニングの仕方であるとか、何かこう違いを感じることはありますか？
違いはすごく感じますね。やはり、J リーグのクラブはすごい環境もいいし、ファンもたくさんいるし、もちろんピッチの、フィールドもすごくいいし、そういう意味でオーストラリアに来て、全然違う環境で来るんだなに行くんだなっていう覚悟をして来れたので、ある意味こんなものかっていう感じで全部受け入れれる自分がいるので、そういう意味ではやっとオーストラリアに来れた、海外に来れたっていう気持ちの方がやっぱり大きいですね。
海外でプレーされたいとは前から思っていたことなんでしょうか？
30過ぎてぐらいですかね、そのぐらいにちょっとやっぱり違う刺激が欲しいなというか、それこそサッカーを終えた後の生活とかをちょっと思い浮かべて、家族で海外に行くのもありだなって思い出したのが30歳ぐらいですかね。
オーストラリアを選ばれたのは何か理由があるんですか？
とにかく英語圏に行きたかったんですよ。アメリカとオーストラリアを探していたら、そのウーロンゴンウルブスからすごくいい話が来たので、それでオーストラリアに来させていただきました。
ウーロンゴンというと結構サーフィンであるとかアウトドア楽しまれる方が多いと思うんですけれども、田代さんは何かアウトドアスポーツなどに挑戦したりしましたか？
サーフィンを知り合いの方に連れてってもらってしましたけど、やっぱ難しいですね。はい、で、まあ、あとはキャラバンパークとかに家族で、まあ、日本でねキャンプとか行ったことなかったんですけど、はい、もうそれを連れてってもらってやり方を教えてもらって、まあ、すごく楽しんでるし、みんなに助けてもらってます。
ね、2018年も早くももう3月に入ってしまいましたけれども、まあ、今年の抱負といいますか、まあ、目標目指されていること、将来達成したいことなど何かありましたらお聞かせください。
そうですね、それはたくさんありますね。やっぱり今年もちろんサッカーの中では去年プレーオフっていうその NPL1 のプレーオフっていうのに出場できなかったので、まあ、プレーオフに出場して、まあ、優勝はもちろん狙っていきたいですし、個人的には去年10点だったんですけど、まあ、それよりは絶対点取らないと、まあ、僕自身来年サッカーできるかどうか分かんないんで、まあ、それは目標をちょっと高く設定してチームとしても個人としてもやっていきたいですね。でサッカー以外のことはやはり英語がねもうちょっと上達しなきゃいけないんで、英語もちょっと上達するように勉強頑張って、であと何かビジネスを始めていけたらなと思ってますね。まあ、せっかくオーストラリアに来たので、オーストラリアと日本をつないだりするようなことを、まあ、少し今動き始めてるんですけど、まあ、そういう意味でちょっとセカンドキャリアもそろそろちゃんとスタートしていかないといけないなっていう気持ちなんで、今年やっぱいい年にしていきたいです。
田代雄三選手でした。続いてサッカーチームシドニー FC のアカデミーゴールキーパーコーチ伊藤瑞希さんにもお話を聞きます。7日に大きな試合、シドニー FC と鹿島アントラーズの試合がありますけれども、こちらで見どころといいますか注目されている点、どういうところを見て試合を楽しもうと思ってらっしゃいますでしょうか？はい、
まあ、一番注目するというところ、特に私の立場を考えると、今所属しているシドニー FC というシドニーで今去年もチャンピオンになって今も1位でいるこのオーストラリアで今一番、トップ走っているクラブと、あとは日本でも本当に数限られる有数の強豪クラブである鹿島アントラーズ、まあ、去年は本当に残念ながら最後の最後の試合で負けて2位だったんですけど、まあ、もちろん毎年優勝を持っている力のチームと試合がする、オーストラリアの1ナンバーワンと日本でもナンバーワンに常にいるチームの試合がこのシドニーで見られるっていうのはものすごく魅力的、特にそれは、これは日本人の私からしてもすごく魅力的、まあ、なのでこういうふうに今回機会をいただいて日本人の人たちにもこれを伝えたいなと思うのは、クラブスタッフとしてもそうですけども日本人としてぜひ、この試合を楽しんでほしいなっていうところが、はい、あります。はい、
まあ、日本人として鹿島を応援したい気持ちとシドニー子として地元のチームを応援したい気持ちとあると思うんですけども、伊藤さんはその辺はどうですか？
ですね、すごく難しい質問で、まあ、難しくもあり簡単であり、私はシドニー FC を応援します、スタッフなのではい、まあ、あとはもちろん例えばこれにそうですね、私の地元の都道府県のチームが来たりするとまたもっと心境は複雑だと思うんですけれども、まあ、本当にシンプルに私はシドニー FC に本当に今チャンスをいただいてこういうふうに仕事をもらって、なので素直にやっぱりこの今つけてるエンブレムに誇りを持ってますし、やっぱシドニー FC を私は心から応援をしています。まあ、でも日本人の方たちは僕はもう本当どちらでも鹿島アントラーズでも全然構いません。まずはスタジアムに足を運んでいただいて本当にその興奮する試合というか盛り上がる試合を楽しんでいただきたいという、もうそれにつきます。はい、
シドニー FC どういうところが魅力のチームだと思いますか？強みと言いますか？
強みで言ったら、やはり去年年間チャンピオンになってその後のトーナメントも勝って、要は本当に、まあ、日本的に言ったら勝ち癖というか本当にその勝つメンタリティが去年からずっとあって、今年も先週の、ウエスタンシドニーワンダラスというダービー戦も、勝って本当に今勢いがあるんですけども、やっぱそういうチームなのでその勝ってる勢いというのがやっぱ一つ強み、うん、個人個人の選手に力があるのはもちろんなのでここで一人一人は挙げないんですけども、チームとしてすごく今勢いがあるというのは今のシドニー FC の強みかなと思います。
確かに今勢いが非常にあると思うんですけども、 何がその背景にあると思いますか？
本当に多分ものすごいいろんなものがあると思うんですよね。本当に簡単に言ったらやっぱ選手に力がある。もちろん私が選手に力があるっていうのはちょっと失礼な話なんですけども、それでもやっぱり今いる、10番のニンコビッチ選手、去年から入ってるんですけども、そういう中心選手がいて、で去年からも得点を量産している9番のボボ選手がいて、新しく今年から加入した、もっとポーランド代表、もしくは今またポーランド代表に入るかもしれないと言われているエドリアン選手という、そういう中心選手、あとは元オーストラリア代表の選手も何人もいるので、やっぱそういう選手たちがいる。あとは次期代表監督候補のグラハム・アーノルドっていう監督がうちにいて、そういうピッチで関わっている。あとはそれを支えるクラブスタッフっていうのが本当に素晴らしい人たちが揃っているので、もうそういう意味で言ったらクラブ全体の今そういう雰囲気が大きい。それを支えてくるサポーターの力がものすごく後押ししているっていうのは、スタジアムで見ていて、あと一緒に働いていてとっても感じます。
はい、サッカーの試合というとテレビでは見たことあるけれども直接見たことがないって方もいらっしゃると思うんですけれども、シドニーでまた直接スタジアムで試合を観戦するっていうのはどういう楽しみがありますか？
一つで言ったら、今日本でも増えていると思うんですけども、グラウンドと観客席が近いということがものすごくメリットとしてあって、近いというのはもう本当にもしかしたら数メートル先に選手が来るかもしれない、そこで繰り広げられるそのサッカーというか、あとは実際にその選手がボールを蹴る音が聞こえたりとか、もちろんその日本だとあんまりこうボディーコンタクトが少ないんですけど、サッカーでもボディーコンタクトはこの国激しいので、選手と選手がぶつかる瞬間の音だったりとか、選手同士がコミュニケーションを取っている声だったりとか、あとはそこから伝わってくる芝生の匂いだったりとか、もうそういうもの全てがもう本当に見えないんですけど、熱気がもうすぐそばで感じられるっていうのは、それは本当にこのスタジアムのいいとこですし、ちょうど試合が始まる7時半ぐらい今回だと、ちょうど多分日が暮れるぐらいで、そこの景色というか日が暮れる上の空とスタジアムの照明とかが僕はすごく好きで、毎回行って写真を撮るんですよね。はい、そういう雰囲気はすごく僕はいいと思います。あとは試合前にビールを飲んで、試合中にもビールを飲んで、試合後にもパブ行ってビールを飲んで、ビールじゃなくてもいいんですけども、そういうふうに楽しむのもある意味オーストラリアのサッカーというか、オーストラリアのスポーツを楽しむというところでは僕は面白みの一つかなと思ってます。
sbs.com.au/japanese で日本語の他の物語もお聞きください。